5、クランクレポートに見る科学者の中の原爆投下反対。先に記述した通り、マンハッタン計画に協力した科学者の中でも、少なくともドイツが降伏した時点の日本に、しかも都市に原爆を落とすことには反対だった人もいて、トルーマン大統領に直訴すべく報告書を作った。それが、1945年6月11日、すなわち、広島長崎への原爆投下の直前に諮問委員会に提出されたクランクレポートと呼ばれるものである。そのフランクレポートの一部を日本語訳したものを見てみたい。
ソ連に原爆の情報を与えず、国際管理にも加えずに原爆を実践しようするなら、ソ連はそれを脅しとみなし、国際管理だけではなく、あらゆる交渉において頑固な態度を取ってくるだろう。だから、戦後の平和のためにも、日本に使用してはならない。それに、原爆を実戦使用してしまった後で、原爆の開発を制限しようとしても説得力がなく、どの国も従わないことになる。我々は、このような理由から、早期に無警告で日本に対して核爆弾を使用することは進められないと考える。もしアメリカ合衆国がこの無差別破壊の手段を人類に対して最初に使用するならば、合衆国は世界中で大衆の支持を犠牲にし、軍拡競争を加速させ、このような兵器を将来においてコントロールするための国際的合意に到達する可能性を傷つけるであろう。したがって、一方的に秘密裏に実験するとか、日本に使用するのではなく、それに代わって、砂漠か無人島でその威力を各国にデモンストレーションすることにより、戦争終結の目的が果たせる。まず、核兵器の国際的な管理体制を作り上げることが肝要である。
上記にある通り、迫り来る8月の長崎、広島への原爆投下の前に、科学者たちも危機感を持っていたことがよくわかる。アメリカという一括りで見るのではなく、やはりこうしたアメリカの内情も知ることは、原爆を落とされた日本人としても重要である。なお、この諮問委員会の責任者は先のスティムソン陸軍長官であり、結果的には、この報告は、トルーマン大統領に届くことなく、原爆投下の日が来てしまうのである。また、先のアインシュタインも、そしてシラードも、ドイツ降伏後の原爆投下に反対し、シラードが署名を持って、トルーマン政権に申してたが、何の効果もなかった。結局、日本への原爆投下は、もはや科学者あるいは世論がどう言っても、動かなかったのかもしれない。もはや、この巨大国家プロジェクトを止めるという選択肢はなかったのかもしれない。